愛の旅人。林芙美子と緑敏、岡野軍一。広島尾道、東京中井。放浪記。ほんの束の間戦場に佇んで、人は尾道と対岸の向かい島を往来している。かつて一円ポッポと言われた福本渡船のフェリーならば、大人60円の船賃でたった数百メートルの航路を3分でたどる船旅である。日が傾くと、落日が狭い海峡に反射した熟し色の光の回廊に、5つある渡船航路の船影が一時に交錯する。関東大震災後の混沌とした東京をさすらうようになる前、10代の娘の林芙美子もこの広島県尾道の夕景に人恋しげに見とれていたはずだ。それに頻繁に人目をはばかりながら渡船に乗り、向島の帆布工場で学費を稼ぐアルバイトに精を出してもいたようだ。86歳の女優森光子が芙美子役を演じて1800回公演を成し遂げた菊田一夫作の舞台版放浪記では、第3幕で場面は東京から尾道に転じる。海が見えた。海が見える。5年ぶりに見る尾道の海は懐かしいという書き出しで知られる、芙美子の自伝小説、放浪記第2部と重なるこのシーンで、両親のいる尾道へ帰った芙美子は、人待ち顔で鳩場をうろつく。結婚のちぎりを交わしながら、別の女を妻にめとった男の背信の真意を問いただそうとしていた。初恋の人であるその男は、向島の南の因島から渡船で訪ねてくるはずだった。虚実ないまぜの放浪記の人物像をさらにデフォルメした舞台の初恋の人は、おどおどと周囲を伺いながらも、もう訪ねてくれるなと懇願する保身しか頭にない小心者だ。しかし、事実は、芙美子をもてあそんだ軽薄な男というわけではなかった。行商しながら九州を転々としていた芙美子一家が、1916年、大正5年に尾道へたどり着く直前、約1年とどまった福岡県直方市の炭鉱街での生活は、まさに極貧である。キチン宿をねぐらにした芙美子は、尋常小学校にも通えず、一つ一銭の辻占いや、アンパンを売りに歩いていた。海運の要衝として栄えた尾道がようやく安住の地となり、2年遅れて学校にも通えるようになった芙美子が、6歳年上の岡野軍一と巡り合ったのは、全く雪ずりの偶然だったという。尾道在住の林芙美子の研究者清水さんによると、当時旧制中学校生の岡野は、夕暮れの立教で木柵にもたれて一心に翻訳物らしき本に読みふける小柄な少女がいるのに惹かれて、たまらず声をかけたのだという。物おじせず、むしろ饒舌に本の読後感を語る娘の早熟で奔放な印象に、岡野は忘れがたい愛着を感じた。芙美子にしても、岡野の旧制中学の制服制帽に貧困で屈折した知的プライドがざわめいた。岡野の出現は、思春期の芙美子にとって、密かな待望の奇襲だったと清水さんは言う。初恋は女を憧れの高みへ登らせ、やがて奈落へ突き落とした。芙美子は、なりふり構わぬ文学の鬼と化した。二人。私は宿命的に放浪者である。放浪記冒頭でそう宣言した林芙美子は、1903年、明治36年、北九州の門司、山口県下関節の、で、母菊の婚外子として生まれた。流浪の発端は6歳の時の母と実父、宮田麻太郎の離別だ。宮田は質流れ品を扱う店を繁盛させたが、芸者を呼び入れて最初同居を強いたため、菊は19歳年下の番頭、沢井喜三郎と出奔。沢井が古着の商いに失敗してから、親子は行商で九州を渡り歩いて。因島出身の岡野軍一との初恋は破局に終わったが、知人としての交際は続いたらしい。岡野は沈黙を通したが、芙美子が今日あるのはわしのおかげじゃと晩年一言だけ漏らしたそうである。 この秘伝が文子を文学に駆り立て、愛の放浪へ追いやったが、俳優詩人の田辺若尾や詩人の野村義也との同棲は長続きしなかった。長野県出身の画学生、手塚緑敏の慈愛にいたわられて、ようやく愛情飢餓は癒えたのだった。墜落女を救う男の母性。行く手には必ず不幸が立ち塞がっている。放浪記に織り込まれた人生観はそう読めなくもない。大震災で壊滅した東京が復興を遂げつつある喧騒の底を這いずるように、林芙美子はひもじさと孤独をかみしめながら、転職と転居を重ね、詩や童話の原稿を編集者から突き返され続けた。恋愛の遍歴も、俳優で詩人の田辺若尾とは数ヶ月、詩人の野村義也とは約一年半で同棲生活が行き詰まった。男の不実や暴力に悩まされ、結局どちらも別の愛人を作られて理不尽に捨てられてしまったのである。報われない不幸の連鎖の始まりは、尾道の初恋が破局に終わったことだ。巡り合ってから約6年も相思相愛だった恋愛は、なぜ成就しなかったのか。因島の二役船の船主で、みかん栽培も兼業する祖父家の長男だった旧制中学生の岡野文一と出会った文子は、1918年、大正7年、尾道市立高等女学校、現尾道東高校へ進学する。裕福な両家の子女しか通えなかった女学校に、行商を生業とする貧しい家の娘が入ることなど、当時は文不相応な愚行と思われたに違いない。文才の片鱗を表していた文子に目をかけた尋常小学校の恩師の勧めもあった。だが、林文子研究者の清水さんは、農型の炭鉱街で心身を飢えさす最底辺の貧困を体験したため、激しい上昇志向をたぎらせていた文子が、岡野と釣り合いの取れる女になって恋愛を発展させたいと渇望したのではないかというのである。だからこそ学費も大半は自分で稼いだのだろう。こっそり向島のハンプ工場で働いただけでなく、夏休みには神戸で女中奉公までしていて。二人を知る人々に聞き取りした清水さんによると、岡野は普段話好きな文子のおしゃべりをふんふんうなずきながら親身に聞き入るような温厚な男だったそうだ。悪びれもせずに女学校でも会おうとする岡野に、文子は兄さんと甘えるので、同級生は親類だと思い込んでいた。しかし、岡野の両親は、家柄の違いすぎる二人の交際に反対だった。意を決した文子は、因島の実家へ単身で押しかけ、結婚話を切り出そうとしたこともあったらしい。この時、もてなしの酒を一生開けたという逸話が語り伝えられているという。岡野は大阪鉄工所因島工場、現日立造船因島工場に就職したが、旧制中学校卒の学歴では幹部社員に登用されないのを知って、明治大学へ進学する。文子は追いすがるように上京して同棲までしたが、大学卒業後、徴兵検査で帰郷した岡野は、両親の説得に屈して大阪鉄工所に戻り、お膳立てされた別の縁談で結婚してしまう。田辺若尾が婦人公論に書いた弁明の手記、林芙美子と同棲した3ヶ月半にこんな一節がある。一直線に墜落した女と原稿用紙に台だけ書いて、芙美子は2日も3日も雲を眺めたり、金眼の目を細めたりして机に向き合っていた。恋に破れ、まともな仕事にもありつけない。文学しかするものがなくなった芙美子をしなやかに抱きとめたのが、画学生の手塚緑敏だった。文子の30代前半と晩年に同居した名の林福江さんは、1930年、昭和5年に約60万部のベストセラーとなった改造車版放浪記の発売初日の緑敏の様子をおばから聞かされている。その日、新宿の紀ノ国屋書店は、林文子、放浪記と大書きしたアドバルーンをあげ、店頭にどっさり平積みした。緑敏は朝から蓮向かいの高野フルーツパーラーの軒先にしゃがんで売れ行きを数え、 売れているよと喜び勇んで帰ってきたという。放浪記で芙美子が流行作家となる4年前に知り合い同棲するようになった緑敏は、女の才能を妬むこともなく、金銭の苦労も平等に分かち合おうとした。かつて文鮮堂版全集の編集に携わった研究者の今川さん、北九州市立文学館解説準備専門研究員は、緑敏の包容力で、芙美子は生来の明けっぴろげない妖精の気質を薄皮を剥ぐように取り戻した、という。画才に見切りをつけた緑敏は、芙美子の秘書役に徹した。雑事万端を引き受けただけでなく、血のみごでもらい受けた養子の子守もしていた。福江さんの記憶では、執筆中に辞表を引き、着付けを手伝うのも緑敏だった。母性で芙美子を包み込むような献身である。芙美子の没後、四半世紀を経て、全集の編集のため、今川さんが緑敏を訪ねたとき、資料は系統立てて整理され、完璧な年譜が作られていたという。芙美子と暮らした最後の家は、生涯手放さず、画家の梅原龍三郎に激賞されたバラを丹精込めて育てている。